それでは、いきいき交流センターの運営管理について質問をいたします。このほど、いきいき交流センターの指定管理者から令和4年度の指定管理料について、これまでの年間2400万円に加え1800万円の増額が要望されました。町は売上の減少、経費の増加を踏まえて試算し、増額要望は妥当と判断しました。いきいき交流センター羽幌温泉サンセットプラザは総工費約26億8700万円をかけて平成6年12月にオープンしました。当時の町長はオープンにあたって、真相に輝く当施設は若者たちが中心に宿泊しながら地域間交流や研修のできる場、地域住民の健康を増進する場、新たな雇用創出の場として多様なニーズに対応できる温かみとゆとりのある多機能を有する施設として末永い隆盛を期待する言葉を述べています。オープン当初は黒字経営であったものの、10年を迎える頃に赤字経営となったことから、現在の事業者による指定管理に切り替えたと記憶しています。次年度からの指定管理料4200万円の支出は、施設オープン当初には全く想定されていなかったはずで、こうした事態が続くとなれば、町財政にとって重い足かせとなることは必至であります。町としては1年1年の対応も重要でありますが、4年後の次期協定に向けて、中長期的な対策の検討も始めるべきと考え、以下、具体的に質問をいたします。1、町としての現指定管理者への評価はどうでしょうか。2、指定管理料の財源をどう考えているでしょうか。3、コロナ禍であっても経営改善対策は考えられないでしょうか。4、今協定中にはオープン30年を迎えます。施設の大規模改修時期でもあり、今後どのように改修運営していくのか、また町民アンケートによって町民の考えを聞いてみてはどうでしょうか。以上です。
町長、小前久明君。
金木議員のご質問にお答えいたします。1点目の指定管理者への評価についてでありますが、現在の指定管理者は平成28年4月に2期目の指定管理をスタートしており、令和4年度で7年目に入ります。当初から施設利用者は減少傾向ではあったものの、地元食材を使用したメニューの開発など、集客増や利用者サービスの向上などの企業努力に取り組んでいただいており、また新型コロナウイルス感染症の影響による制度などにより、失礼しました、制限などにより、さらに利用者が落ち込む状況下においても感染予防に努めた運営を行っており、安心安全に利用できるよう適切な管理運営に努めていただいているものと認識しております。2点目の指定管理料の財源についてでありますが、指定管理者に納めていただく納付金や入湯税を財源の一部に充てておりますが、ふるさと納税制度の活用や地域観光への支援を募るなど、新たな財源の開拓にも努め、一般財源の増加は可能な限り抑えてまいりたいと考えております。3点目のコロナ禍での経営改善対策についてでありますが、町といたしましても収益向上のための改善策を指定管理者とともに模索しているところであり、レストランメニューの見直しや道の駅としての売店の充実など、ソフト面での売上向上に取り組んでいるところであります。また光熱水費などの固定費の節約にも 努めるなど安定した経営を推進してまいりたいと考えております。4点目の今後の施設改修や運営などについてでありますが、本施設は町の観光拠点としても重要な役割を担っている施設でもあります。利用客の満足度を高めるため、町民や観光客を対象としたアンケート調査などの意見も参考にしたいと考えており、施設の安全確保や利便性向上のために、必要な改修内容の抽出と合わせて、改修方法や財源確保なども検討を進めてまいりたいと考えております。なお、現段階では次期協定について決定していることはありませんが、できる限り早い時期に検討を開始してまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。1番金木直文君。
はい、それでは一問一答で、再質問をさせていただきたいと思います。いきいき交流センターはですね、サンセットプラザ、思い起こせばですね、私が、議員になってまだ間もない頃、平成16年だったか17年だったか、それまでは第三セクターの新興公社が経営運営されていたと思うんです。でちょうど10年が経った頃でちょっと経営状態が思わしくなくなって、最初は、委託業務だったのかな、1年か2年後正式に指定管理者になったのかと、ちょっと記憶が曖昧ですけれども、そんなことだったなというふうに思い出したりもしていました。去る3月2日の常任委員会で、私は全然話は聞いてなかったんですが、突如現在の2400万の指定管理料に1800万円を加えて、新年度からは4200万円に、変更していきたい、変えていきたいという、そういうお話でありました。今日の一般質問はもう最初からですね、手売りの新しい施設の建設やら、第7次の振興計画やら、町内のいろんな産業の振興策、そのためにも全てが財源財源財源とお金の関わっている話がずっと続いています。で今回私が取り上げたのは、4200万円で、ちょっとこれまでと桁は一つ違うのかもしれませんが、ただ決して私は、少なくない金額だなと。1年2年出せばもうそれでもう出さなくていいというものではなくなるなではないわけですから、これが4年5年10年続いたらどうなるかと思うとゾッとするわけです。そういったことで、町も真剣に考えていくはずだとは私は思いますけれども、現段階でどのような考えなのかということを、改めて、常任委員会ではかなり詳しく、資料も 何枚も出していただいて説明を受けたんでありますが、今後に向けたところでのお話もちょっとさせていただければなと思って質問をいたしました。当時ですね、今の指定管理事業者にお願いしたときには、確か同じような、公共の宿っていうんでしょうか、自治体が管理運営あ、所有している施設を、ちょうどこの事業者は何か所かもうすでに委託業務を受けている、あるいは指定管理を受けている事業者が羽幌のサンセットプラザもやってもらえるぞということになったので、私はもう、ほっとしましたというかね、ちゃんとやってくれるんだろうな、すでにもうそういう経験のある事業者ですので、やっていただけるということで、ほっとしたような記憶を持っております。でもやはりだんだん使用料やら収入やらが右肩下がりっていうんでしょうか、いよいよ指定管理料が必要となるような状況、それまでは全然ね、他の町である他の町の施設では指定管理料を出してやっていただいているところがあるっていうのをもう知っていながら、羽幌ではそこまでの状況ではなかったというところで私もほっとはしていたんですが、いよいよ、 6年前からですか、2400万円の指定管理料を出すようになりました。この同じ事業者が指定管理あるいは業務を請け負っているところ、道内ではいくつかあると思うんですが、そのような自治体、町とその羽幌町とのこの情報のやり取りだとか、協議って言ったら固くなってしまいますけれども、そういった町と町とのつながり、この事業者と同じ、関わりを持っている自治体同士のそういった話し合いなり情報交換なり、そういったことっていうのは、行われているのかどうか、私はせっかくですので、そういった横のつながりというものもあれば、例えば今おそらくそういうところでもこのコロナ禍で大変な、営業の状況なんだろうと思うんです。そういった状況もお互い出し合いながら、状況や、規模、人口規模やら全然違うでしょうから、一緒くたに参考になるかどうかは、別にしても情報交換なりのそんなようなことっていうのは実態あるいはそういう今後必要性があるとかないとか、それの考えはいかがでしょうか。
商工観光課長高橋慎君。
はい、お答えいたします。他の施設等々の情報交換という部分につきましては、今回というか今コロナになった段階で今他の施設の状況等というのは確認はさせていただいております。でそれがもう去年おととしから確認させていただいて、施設の状況等はちょっとバラバラなので一概に比較はできないですけれども、参考にさせていただいております。
一番金木直文君。
はい、ぜひ、こういうお互いに、自治体同士なので、どこまで正直に言ったらいいかとか、なかなか、そういう付き合いもし、お話のしづらい面も、お互いにあるのかもしれませんけれども、そこはやはり町、それの自治体の中では大事な、施設を抱えている町同士だというところで、ぜひ参考になるような身になるような、お話し合いなどもやっぱり必要だな、ではない必要なんだろうなと私は思いますので、引き続きやっていただきたいと思います。答弁書の中にも出てきていますし、そのこの前の委員会の時にも出てきましたけれども、指定管理料の財源についていくつか挙げていただいておりますね。その中で納付金、指定管理者が納めている納付金というのが出てきます。今年度、令和3年度は確か年間180万円だったかなと思いますが、この納付金というのは大体どういう性格のものなのか、金額が固定しているものなのか、毎年毎年の協議で金額が変更するものなのか、これどういう性格の納付金なのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
商工観光課長高橋慎君。
はい、お答えいたします。これは協定結んだときに施設の使用料という形で年間180万という決めで固定でもらっているものであります。
一番金木直文君。
固定ということですね。そうすると、これまでも指定管理料として、いわゆる町の税金ですよね、町のお金を提供して、それで運営をしてもらって、例えばですよ、今はまずないだろうと思いますけれども、例えば黒字になったと、1年間営業運営してみて、その黒字になった場合のその黒字分というのは、どういう取り扱いになるのかなと、これも一つ疑問なんです。契約上、協定上では、その黒字分、についての取り扱いというのは、どんなことになっているのか、お聞きしたいと。
商工観光課長高橋慎君。
はい、お答えいたします。協定上では黒字分赤字分の記載はないという状況です。で黒字分になった分についてはそこを事業者についてどんな形になるかは分かりませんけれども、その分にその分にあった分というか黒字になっているので、少しとうちの方な他の補修かけてくれとかっていう部分の相談はできるのかなとは思っておりますけど。
一番金木直文君。
特に、取り決めがないということですので、こういった問題もなかなか相手の懐まで、もう見込んでの話は出しづらい面もあるのかもしれませんが、 やはり町としては指定管理料を出して運営をやっていただいて、で例えばですよ、それでちょうど2000万の黒字が出た、3000万の黒字が出たということになった場合、やっぱりそれはね、その何らかのその上限といったら、まあ、語弊はあるんでしょうけれども、そういった協定はね、その赤字になれば赤字になったの対策は必要なんでしょうし、黒字になったら黒字になった分の、まあ、1000万円以下であればその何パーセントとか、2000万円を超えたらその何パーセントは町にこう戻していただくだとか、そういうようなことっていうのは、まあ、無理なのかすべきではないのか、その辺はどうでしょうね、どんなお考えを持っているでしょうか。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。副町長今村博之君。
はい、お答えいたします。現在の協定内容におきましては、まあ、それで経費と黒字だとか赤字だとかについて、こっちの方から合わせてくれこうしてくれっていうのは、できないような協定内容になっております。ただ、まあ、今回このような形で指定管理料の増額という形の依頼がありましたので、まあ、その中で事業者とは、まあ、もちろん、増額もあれば、減額もこれからはお互いに申し出ができるような形の、協定書の改定について、これから、事業者と相談していきたいというふうに考えております。
一番金木直文君。
わ、はい、かりました。まあ、あの協定 の、ね、あの改定の話も前回の委員会で出てましたよね。で増額の場合もあれば減額の場合もあるというそういう立場で臨みたいんだということも担当課長から伺っておりました。あのやはりね、その指定管理料何も出してない部分で利益を上げたというのは、もう完全にもう事業者の努力だと思うんです。それはどうぞ受け取ってくださいでいいと思うんですけれど、こっちである程度のまとまったお金を預けておいて、でそれを、まあ、元にしてって、それもね、元手にしながら利益を上げた場合はじゃあちょっとというふうに、ね、なるのは、まあ、人情というのか当然の、ね、ことなんだろうと思うので、まあ、ぜひともこの辺の話し合いは、ね、実らせていただきたいなと思っておりました。でその、まあ、コロナ禍であってもなんとか、ね、その改善できないかという話で、すけれども、その答弁でいただいたのもいろいろ述べられてますよね。まあ、一緒に指定管理者と模索しているところだと、レストランメニューの見直し、道の駅の売店などの充実、それから水光熱費の、ね、固定費の節約ですか、まあ、これは、ね、当然まあその辺なんだろうなと思うんです。で、まあ、私は全然ホテルの経営も全然素人ですし、もうまた分からない素人の考えですけれども、まあ、これはあの、まあ、タブーを恐れず、批判をされるのも恐れず、こういう公の場で言っていいのかどうかもちょっと私分かりませんが、あの例えばその今、利用されている羽黒サンセットプラザの宿泊に来ておられる客層を分析をして、まあ、ただ観光で見えておられるのか、お仕事の出張なんかで来られているのか、あるいはあの長期間の工事かなんかね、作業で来られているのか、まあ、いろんな人たちがいるんだろうと思うんですが、そういった状況を見て、まあ、コロナ禍だからということでもなくて、この宿泊料金の引き上げなんかもね、考える、まあ、考えるというか、まあ、それがいいのかどうか分かりませんが、今の宿泊料金はこの近郊の宿泊施設と比べてどうなのか、もっとあのリゾート地なんか言えば もっと高いホテルもありますよね。で、まあ、羽幌がそこまで、ね、引き上げていいリゾート地かって言われるとちょっと首もひねりますが、まあ、高くすれば高くなるだけ利益率というか収入も上がってくるわけで、まあ、それに見合ったようなサービスをね、よくすると、食材もちょっといいものを使うだとかっていうことで、やはりその、簡単にこのコロナ禍で客が増えないのであれば、今の客層、今のような水準でも利益が上がるような方法っていうと、やっぱり、まあ、 利用料、宿泊料の引き上げしかないのかなと思ったりもするわけですよね。まあ、これがいいかどうか分かりませんよ。それも一つの方法だなとは思ってはいるんです。で、まあ、そういったことも含めて、あとはオープン当初ですけれど、ちょっと当時の資料を見ると、食事が松、竹、梅コースで、食事のもう値段の差がつけて、なんか宿泊されていたようですよね。でそれも、まあ、ホテルにしてみれば面倒くさい方法になるのかもしれませんけれども、それによって宿泊料、食事代も含めた宿泊料も、まあ、ABC というのか、そういうランク付けなんかもすれば、まあ、なんとかこう利益、その利用料っていうんですかね、収入が増える方法の一つなのかなとは思うんですが、そういったことも含めてやはりいろんな方法をね考えていく必要あると思うんですが、その辺も含めてどうでしょうかね。何かお考えがあればお聞きしたいなと思います。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。昔と違いまして、今の客室の使用の客層というか、お客様の層という部分に関しましては、まあ、昔観光客が多かったところ、今はまあ、稼働率はあってもビジネス仕様が多いということで、そちらの部分 の料金についても状況にはよりますけれども、少しずつ様子を見ながらという部分で取れる金額をいただいているという状況です。でその金額とか料理の中身という部分についても、指定管理者側とがいろいろ考えて毎月変えるとか、月一度の見直しという部分も今すでにやっている部分もありますので、その辺は今後も随時協議しながらやっていきたいなと思っております。
一番金木直文君。
はい、まあ、これはね絶対というわけではないので、まあまあ、ついでにと言っても変ですけれども、まあ、一つの案としてねお聞きいただければと思います。またこれもどうかなとは思いながらわざわざ言うんですが、コロナの時にある商店でね、コロナ禍でもあり運営に困っていますと、買ってくださいみたいな、そんなチラシがね入ってきたのをちょっと記憶しているんですよね。それを見習ってって言ったら変ですけれども、町のホテルとしてコロナ禍でもあり運営に困っています、どうか皆さん利用してくださいというようなメッセージを、まあ、町が出すのかホテルが出すのかは別としても、そういうことで、まあ、一つの話題作り、話題だけでいいのかどうかも問題はありますが、まあ、それが、ね、うまく結びつくかどうかも分かりませんけれども、まあ、いろんな方法を、ね、とにかく考えてなんとかこう盛り返したいということで、そういうことで何といってもやっぱり収入を上げていかなければ、この4200万円の指定管理料、まあ、減っていくことはないだろうなと思うんです。やはり今日の一般質問ずっと、ね、財源の問題が、ね、もう大きな問題になっています。このホテルの指定管理料についても、本当に真剣に、ね、なんとかして、ね、もらいたいなと私は思うんですよね。そんな収益をなんとか上げていく、そして経費を抑える、そういう対策に本腰を入れるということで、そういう声をちょっと答弁も多分そういうつもりでも書かれてはいると思うんですが、その辺の決意なり思いなりをお聞きしたいなと思いますが、お願いいたします。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。過去2年間コロナでだいぶ利用者が落ちたり込んでいるという部分で徐々に増えてきているのかなという感じではおります。で今後も議員がおっしゃられたことをすべてできるかどうかという部分もありますけれども、収穫がに収穫も、利用者の増に向かってちょっといろいろと、指定管理者とは協議しながら進めていきたいなとは思っております。
一番金木直文君。
はい、それで今後をね、長期的にどうしていくかという話ですけれども、このサンプラができた平成6年の当時は羽幌町の人口 ちょうど1万人だったんですね。調べました。1万人です。平成6年。今は6500人ですよね。まあ、半分まではいっていませんけれども、まあ、この先増える見込みもちょっとないですから、やがては6000になり、5000人台になるかというような見通しもね、当然あるわけですので、もう正直言って、もうこれ以上集客はね、以前のような集客は望めないんだという方向でね、まあ、一つ踏ん切りをつけるというのも、方法かなと思うんです。で、今後の財政状況だってどんどん、厳しくなってくるでしょうし、まあ、大規模な改修を、ね、していくというような時には、例えば今のような大浴場、あれだけ大きい浴室が必要かという声もね、ちらっとは聞くんですよね、巷で。いっぺんに30人も40人もあのお風呂に入ることが、まあ、あるのか、まあ、夏場合宿とかがなればもう何日かはあるんでしょうけれども、普段はね、本当に数えるだけ、なような状況であれば、もっと規模を縮小して、経費をね、まあ、低く抑えるような改修も考えられるだろうと。まあ、お風呂だけではないですけれども、そういったこともちょうどこの30年の節目に合わせて、アンケートについて、そうですね、アンケートもぜひやりたいっていうのか、もうすでにやったものがあるのか、この辺どうなんですか。アンケートも書いていただきましたけれども、これからの話なのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
商工観光課長、高橋慎君。
はい、お答えいたします。町民アンケートについては、だいぶ昔やってた部分はあると思うんですけれども、観光客、宿泊者に関しては、宿泊者向けのアンケートというのは、宿泊者にはもらっている状況なので、ここに今答弁で書いたアンケートにつきましては、今後の部分について、まあ、町民利用者合わせてアンケートを取った意見も聞きながらということで、アンケートをはアンケート調査という部分では考えてはいます。
一番金木直文君。
はい、分かりました。で、そのぜひね、やっぱり今の、町民の皆さんがどう考えているかっていうのがな、ね、いということも非常に大事だと思うんですよね。まあ、似たようなアンケートをこれまでも、まあ、やって、まあ、サンプラーに特化したアンケートはね、ないのかなと思うので、その辺もちょっと考えながら、まあ、今後のこの羽幌町にとっての一番いい形の、生き生き交流センターというのか、宿泊施設、そういう規模も含めてのことを、しっかりと考えてもらいたいと思いますが、そういったことを含めて、最後、町長にその辺と今後考えて対応を取っていくのかということを、町長の言葉をお聞きしたいと思います。
町長、小林沙君。
今後どうするかという問いでございますけれども、まず現在のコロナ禍がどういうふうに収まってくるのか、それによってですね、方向が見えるというのか、まあ、定まるというのか、その辺におきましても、国や道の交付金絡みの仕事がどういうふうに変わってくるのかということもありますでしょうし、町としてはですね、単独でできるものは非常に難しいというのが現状でございます。そんなことも考えながら、また議会とも相談しながらですね、進めてまいらなければならないということを考えております。現実には観光が回復すると大変有効でありますし、現在もこのコロナ禍でもですね、昨年の、道民割ですか、ああいったものも使ってですね、宿泊ではかなり埋まっているというふうに言われております。まあ、答弁になりましたが、今後もですね、続けてまいりますので、議員閣議のご指導もよろしくお願いを申し上げたいと思います。